バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は、
はい、矢田部
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、7月21、はい、まあ、3連休の後だね。
お
もうさすがに梅雨は明けたんだろうね。
だよね、きっとね。
多分ね。
今日収録時点では
明けてないんじゃない
の。なんか何も言ってないよね。
うん、
うん、でももうこの暑さは
そう ね尋常じゃない。もうあっという間だよね、本当に、うん、暑いくなるのは、
うん、
もうあのせっかく除草したところが生えてくるのが早くて、
はい、
っていうね、うん、ちょっと悩みも多くの方が持ってると思いますが、
うんうん、
はい、まあね、夏映画もいっぱい出てくるところでは
そうですね、
ありますわ。
ねえ、そうそうそう、うん、本当はね、夏興行の話とかね、うん、こうたっぷりできたらいいんだけど、あんまりこの番組ではね、は
い、
う
ん、すいません
、はい、そういう話はねあまりしてないけ
ど、ね、ちいかわの話とかね
本当だよね
まあスパイダーマン
かな、そうですね、うん、今月末からかな、スパイダーマンね、はい、そうですね、
まあ、どうしてもね、うん、まあ映画館もそうだし、街と出かけちゃ、東京とか行くと映画の宣伝とか結構バシバシやってるからさ、
うん、
視界には入ってくるけどねうん、いろいろとはい、いや話すことはそれについては、まあね、ライダーと今年はギャバンの2本立てもあります、
はいはい、
ただね、そうそうそう、これ今年ロケしてないのよ、
あ、茨城ロケが
残念ながら、うんうん、っていうのもあるんだけれども、うん、まあちょっとね、次回ぐらいには水戸はちょっとないんだけど、
うん、
ちょっとお話しできるものがあるかもしれない、うん、でもね、この間テレビ放送は、
うん、
ライダーとギャバンどっちも県庁ロケみたいな、
あ、そう、
そう、あの 4,5 年に1回あるのよ、うん、あの戦隊の時も、
うん、
1日1時間でヒーロータイムあるわけで、
うん、
じゃない、30分30分、うんうん、どっちでも県庁ロケが被った放送日みたいなのがあるの4,5 年に1回っていう珍しい回が数週間前にありました。
ああ、なるほど、
はい、
まあ、一応ね、夏興行、うん、まあ、一応メジャーな話をしておくと、
はい、
まあ、さっきの、まあ、スパイダーマンとか、ええ、まあ、キングダム、
あ、そうね、
はい、まあ、うん、ちいかわもそうだし、まあ、アニメーションでいうとちいかわとか、
うん、
あとはなんだ、なんだ、言いますっていう、
まあ、しんちゃんとか、ね、
あ、そうそう、
当たり前に毎年ずっとやってるから、
ね、はい、そう、うん、そんぐらいしかなんか、
いや、でも結構だからスピルバーグ新作がずれ込むぐらいなんだからさ、
そうそう、
なんか相当競合があるというふうに、なんか見たぞ、記事は見た、
そんなもんじゃないかな、どうかな、どうなんだ、うん、ね、なんか夏興行そんな強いのかなって感じするけれど、
うん、
あとはトイストーリーとか始まってる
けど、あ、もう今ね、トイストーリーはね、うん、もうだいぶいろんなとこでキャンペーン持ってるし、うん、タイアップもやってるから、うん、すごいね、
ね、
うん、
コナンとかまだやってるからね、
あ、そうなのすごいね
じゃないですかねみたいな、 あとミニオンズとか始ま
って
、ね、うん、なんか夏映画っぽいですね、
うん、そうだね、
うん
うん、
まあそんな感じですかね、はい、まあ、うん、はい中身はあんまり触れないけど、
まあまあね、それはさ、劇場体験、映画館体験をするという意味ではさ、大きい作品を大きい、なんていうの、大きい劇場だからかかる作品っていうのもあるわけじゃない、人が入らないと大き
い
スクリーンは開けてくれないわけだからさ、
はい、
それってやっぱり日常から離れた非現実的な、
うん、
もう一番身近なアトラクションというかね、
うんうんうん、
現実から楽しい世界に入り込めるっていうことだから、
うんうん、
入場料金は高くなったとしても、うん、それは変わらないし、うん、特に子どもたちにとってみたら夏休みに映画を見るっていうのが楽しみになってるっていう子もいるだろうからさ、
う
ん
う
ん、そういうのがずっとなんだかんだ言って続いてるわけじゃない、
うん、
それはやっぱり、
うん、
特に夏、正月よりやっぱ夏の方がなんか、うん、夏興行っていう言葉、うん、正月興行、夏興行言うけど、
うん、
なんか夏休み中の体験とも相まって、
うん、
映画体験を してもらえるといいよねっていう、うん、はい、自分が行かないくせに言うだけは言うっていう
まあまあまあ、
いや、はい、いや本当にでっかい劇場って本当そう思うよね、はい、ちょっとこの間別付けだけど、うん、舞台を見にでっかい劇場に行ったんだけど、うん、本当昔のパンテオン、渋谷のパンテオンね、うん、水戸のパンテオンじゃなくて渋谷のパンテオンとかはもうめちゃくちゃでかかったから、うん、1000人以上入ったからさ、うん、ああこういう感じで映画見てたなっていうのをふと思い出してさ、うん、なんか、うん、劇場って言ってるぐらいだから、
うんうん、あそうね、でそう映画館じゃなくて劇場、
ね、どうとも言うわけだからね、はいはい、映画館のこともね、はい、ぜひ劇場でって言うじゃん、
ね、
うん、
本当ですよね、はい、シネコンのこと劇場そうだよね言うね、
でも一応ね、まあまあ、映画館、まあ、スクリーンでご覧ください、はい、まあまあまあ、
はい、はいはい、ではじゃあ今日の番組構成です、あ
言ってなかっただけ、はいはい、失礼しました
、ではじゃあまあお知らせごととか近況告、はいはい、まあ、いつもの感じでしてから曲挟んで、はい、後半寺門会です、はい、終わり
ました、はい、
じゃあまあもうスタートしましょう、
はいはい、
ではじゃあちょっと矢田部さんから、
はい、ね、今の夏興行でいうと映画で見届けをしたものは、ちょっとな今のこのこれから公開する夏興行ではないんだけども、うん、テレビというか配信の方で、Amazon プライムでつい先週だね、7月17日金曜日から全世界配信が始まった犯罪者という作品があります、高橋一生さん主演の、まあ、サスペンスドラマなんですけど、はい、これが、水戸のね JA 会館って分かりますかね、うん、梅香町共同病院の路地をちょっと入ったところ、
うん、まあ、千箱川に立っている、
そうそう、まあ、江戸時代賀来さんのモデルになった朝霞タンパクの家だった跡地なんですけど、うん、って千箱のちょうど、北東にあたるかな、うん、にあるんですけど、まあ、千葉大橋からまっすぐ北に向かっていくと上がってってすぐっていうね、うん、はい、藤田東子先生の生活がなんか細かいってだから J 会館は、はい、まあ、昭和おそらく40年代に建てられた建物がまだ使われてるんですよ現役でね、
まあ、そうなんですね、うん、
でそのちょっとまあ昭和を感じる古さっていうのが、うん、物語の設定としては現代なんだけれども、うん、そこの会議室を、まあ、捜査会議の部屋っていうのかな簡単に言うと、でっていうことで使われて予告編にもバッチリ映ってるの でホワイトボードに、まあ、昔ながらの、まあ、捜査状況をこう説明する写真を貼って、うん、被害者の身元とかさ、うん、容疑者みたいなのを貼ってくみたいな、うん、そういうところが高橋一生さんとか出てるの はい、で一瞬だけ予告編に出てくるダンカンさん、たけし軍団のダンカンさんね、はい、ダンカンさんと高橋一生さんがエレベーターの中で話すとか、予告編の最後に2人でこう、カットバックで喋るシーンがあるんだけど、そのあたりが J 会館、はい、でまずね3話だけ先行というか先にこう配信始まったはずなの、うん、なのでちょっとこれから先が楽しみだなっていう展開で、あとはね亀印本舗、うん、お菓子梅工場のところでもロケしてるんですよね、ちょこっとで、うん、そこはどっちも矢田部が直接現場行ったわけじゃないけれども、まあ、配信ものしっかりこうちょっとやれたので、水戸としてもで J 会館さんは初めてそういうロケも、
だからそうなんだ、
多分築60年ぐらい経ってると思うけど、うんうん、そういう意味ではまあ、ロケ地としての私たち側フィルムコミッションの考えからというと、いわゆる新規開拓っていうね、うんうん、新しくロケに協力してくれる場所になった、で昭和の雰囲気が残っていて、でかつこう一般の人は入ってこないので許可さえいただければこれからも撮影なかなか面白いく使えるかなと、うん、もう本当にね、まあ、自分ら昭和の最後子供時代育った人間からすると本当に行くと、あ昭和があるって思う感じ、うん、あとはね水戸古いの中央ビルさんも古いですけど、はい、本当コントラスト、目の前が市民会館でしょ、
うん、
伊藤豊先生の建築デザインとしても価値もある、でもその隣にその昭和のねビルがある、 っていうのもなかなか面白い、うん、でまあその一つである自衛隊館が使われたっていうところがなかなかこう今まで矢田部もあっちこっちロケ地行ったけど、ああちょっと見落としてたなと。
うーん、制作側が見つけてきたんですか。
あのこっち側もある程度ちょっと情報はあった、あの自衛隊館でロケ班だけ下見だけはしたことあったんだっけかな、うん、っていうのとかがあってちょっといろいろまあ紆余曲折を経てだけれども あのなんだかんだ言ってロケができたっていうのは
コーディネートだったんですね、うん、
あの正解だった。その後もね、うん、あのロケ班はしてるんですけど、うん、まあ撮影でまだできてない部分もありますけど今後も協力いただけるっていうお話はしたので、で屋上から見る水戸の街っていうのがね、これまた
えその犯罪者に出て
くる、出てこない、見せてもらったの、屋上特別にあげさせてもらって、うん、ただでさえあそこちょっと高台だし、うん、まあ めちゃめちゃ高いマンションとか目の周りにはないから、うん、まあ、共同病院さんはあるけれども、あこの角度で初めて見るなみたいなのがね、うんうんうん、なんかこう面白いなと思いました、うんうんうん、でその犯罪者、今アマゾンプライム、ネットフリックスはね今ガス人間とかさ、まあ地獄のチルワイオンもだけどさ、あと次のダウンタイムだっけなんだっけとかいろいろこう控えてるのあったり、話題作多いけどアマゾンプライムの方が加入者は多いと思うの、うん、アマプラ入ってれば見られるわけだからさ、うん、ぜひちょっと気になったな、うんうん、気になってほしいなと思います、うん、犯罪者っていう作品です、う
ん
う
ん、おはい
はい
はい、
が一つと、これねあともう一個、もう一作品、情報解禁になったので、うん、まだお話だけで見られるのはまだ先なんですが、ドラマでちょっと待とうよ春虎くんっていうのが情報解禁になりました、
うん、
まあ、BL もの、ボーイズラブものなんですけれども、これが8月の13日から、まあ、MBS 系の深夜だからいわゆる TBS 系であるんだけれども、実は TBS では放映しないので、茨城県民は TVer でしか見られないんですけどね、
うんうん、
細かいことはこれ具体的に、まあ、水戸でもうすごいめちゃくちゃロケしてくれたんですよ、
うん、
で細かい話はその見られるようになってから8月入ってからちょっとお話ししたいなと思います。ホームページとか X は解説されてるので、もう今時のイケメンがいい感じで出てるからそういうの気になる方はぜひチェックしてほしいなと思いますマジで BL ものが多いのよ、問い合わせも、
うん、
だからやはりそれだけも認知されてるし、まあジェンダーレスのことも含めて、うんうん、まあやっぱりこう求めてる人が多いんだろうなっていう、うん、
なるほど、
うん、その辺も放送が始まって TVer とかで見られるようになったら、うん、ちょっとお話しさせてください、はい、
ちょっと匂わす、
ちょっとね、うん、なるほどなって思うことがあったいっぱいあるんだよ。やっぱり情報としてはそのボーイズラブが流行ってるとかさ、うん、そういうのも聞くし、うん、まあ、実際売れてたりもするし本数も増えてきてんだけど、現場でじっくりいたことによってなるほどって思うことが本当に多くて、うん、もう話したいけどちょっとこれは今話しても多分みんなも忘れちゃうと思うので8月13日、
はい、
放送開始で配信もその日から配信になかったんで、
はい、なるほど、
ね、匂わせておきます、
はい
はい、まずは犯罪者見ましょう、
はい
はい
はいはい、ではじゃあそんなとこですか、
うん、矢田部はこれで、
うん、では、じゃあ僕の方から、はい、先日行われたシネポッチシアターの
報告を
ちょっとしておきます。
いけなくて申し訳なかった。
メールが来ています、
うん、はいはい、
ラジオネームのりてつしんいちさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
来てくれたってこと、
うん、
うわいつもすいません、ありがとうございます。
パルルンシネマクラブの皆さんこんばんは。
こんばんは。
7月11日のシネポートシアター水戸参加させていただきました。
ありがとうございました。
前日の宇宙魔王さんのバンドワンマンライブの興奮と余韻を残しつつ涼しい空間で2作品堪能しました、
はい、
魔王さん、寺門さん、天海さん、そしてノルウェーの歴史やさまざまな背景に詳しい方のお話を興味深く聞かせていただきました。ラストの魔王さんのライブも素敵でした、
うん、
ありがとうございました、
はい、
というメールです。ありがとうございます。いや
本当ありがとうございます。
そう、まず、7月10日金曜日に、はい、宇宙真央さんは、うん、バンドワンマンライブ、
はいはいはい、
クラブソニック水戸で、うん、行われます
ね。散々こあの宣伝しておきながら矢田部行けてないっていう申し訳ない
僕と伊藤和光さんに
行って
そう、
いや、ね、盛り上がったみたいだね。ツイッターとか見ると楽しかったんだろうなと、うん、ま
あ、単純にね、はい、宇宙真央さんに、うん、ロッキンで出会った、
はい、
あの時の感じ、
うんうんうん、
バンド編成だと
そうね
その曲の感じとか、うんうんうん、その、まあ、バンドのリズムに乗ってる真央さんとか、はいはいはい、そういうの見てると、うん、もうなんか本当にあの真央さんに出会ったあの時のロッキンを思い出したって感じでね。
十数年前、15年ぐらい前になるのか。
ね。
うん。12年だよね、う
ん。デビュー曲も歌ってくれたんで。
あの子が好きじゃなくて、うん、
じゃなくて、ちょっとタイトル忘れちゃった。はい。
はい。
はい、もう歌ってくれたので。
うん、
ね、まあだから、まあ、そうですね。そのバンドメンバーの方々の思う、うん、まあ、めちゃめちゃいいし、あの普段、
うん、
なんていうの、ソロじゃなくてアコースティックで弾き語りで聴くことが最近多かったから、
はいはいはい、
うん、それをやっぱりバンド編成のアレンジでね、
うん、
聴くことでやっぱり全然違う、うんう
ん、はいはいはい、うん、デビューが13年、つま先、はい、じゃない、
タイトルちょっとごめんなさい、
あ違う、
はい、すいません、
そうか、まあ、はい、まあ、初期めちゃくちゃ聞き倒したからな、うん、俺も、
はい、
うん、でやっぱりあとスタジアムで聞くのとも違うと思うのよ。
あ、そうですね、
ね、やっぱりちゃんと宇宙魔王を見に来た人たちがやったんだろうからな、うんうん、まあ、ちょっといろいろ諸事情で行けなくて申し訳なかったです、うん、はい、
はい、っていうのが、うん、まあ、金曜日7月10日にあったんですけども、
はい、
その翌日7月11日に土曜日はシネポッドシアター水戸、
岩
木みとりや監督作品の、うん、2作品の上映と、
はい、
各作品の上映後に、
はい、
魔王さんのトーク付きっていうことで、
はい、
まあ、2 days ね、魔王さんに出会える2 days だったわけですけども、は
い
は
い
は
い
は
い、すごいサッカー絡みじゃなくてっていうのがすごい、ね、
いや、そうなんですよね。でもやっぱり魔王さんファンの方も来てくれるし、まあ、映画ファン、サッカーファン、
うんうん、
魔王さんファン、
うん、
まあ、音楽好きの方、
うんうんうん、
まあ、そういった方がやっぱり真央さんを通してね、
そう
ね、繋がってくれて、
その文化のジャンルを超えたつながりをね、
う
ん、作ってくれてるからね、
はい、多くの方に集まっていただきました、はい、まあ、真央さんね、まあ、最初は本山数監督作品に来てもらったけども、はい、まあ、今回のヨアキム・トリア監督も、
はい、
うん、まあ、まだまだ知名度からすると、
うん、
まあ、本山数よりはあるかもしれないけれどもね、アカデミー賞とかね、はい、絡んでますからね、
はい、
と
は言ってもね、その、うん、まあ、いわゆるハリウッドメジャーとかさんに比べたらね、
う
ん、
そういうことですね、うん、なのでまあ、シネポッドシアターで紹介したいんだけども、
はい、
まあ、ぶっちゃけ集客的にはどう、ね、
うんうんうん、
すればいいの、まあ、ゲスト来てもらえるわけじゃないし、
誰というわけでも ね、
監督に来てもらうとか、うん、キャスト来てもらうことはできるわけじゃないし、
そうね、できないよね、
はい、だからそういう時に、うん、やっぱり真央さん来てもらって語ってくれるっていうのはすごくありがたくて、う
ん
う
ん
う
ん、いや、で真央さん の、 その映画、うんうん、映画そのものがお好きな方だから、うん、ジャンル問わずね、
うん、
本当手を伸ばしてお話で、今日大体興味を持ってくださるからっていうところは大きいよね、は
い、
で、初めて体験することを、うん、一緒に同じように感想として言い合える、
うんうん、
でもいろんな映画をご覧になってらっしゃるから、そういう切り口もまたちょっとただ一本この映画を見ただけではないお話が、うん、でポッドキャストでずっとお話ししてくださってるから、うん、お話も上手だし、
うん、
いやそれは いいキャスティングプロデュースが
できたよね。そういう話
いやいや
で、まあね、うん、トークも、
うん、
まあ1本目がリプライズっていう作品で、
はい、
この岩木みとりや監督のデビュー作なんですね、
はいはい、
長編デビュー作、
うんうん、
で、2作目が、オスロ8月31日っていう作品で、
はい、
1本目は僕と真央さんで話したんですけど、はい、2本目は、うん、天海さんと真央さんで話してもらって、
う
ん、
ね、写真見たら、うんうん、あ、そうやって、あ、いいなこれ、
うん、
と思った。
そう、やっぱりね、まあまあ、おじさんが喋るよりね、天海さんにやっぱ話してもらっ って、まあ、女性2人で話すっていう感じはすごくいいなと改めてね、うん、思ったし、
うん
うん、あの内容もすごく充実してたんで、
うんうんうん、
いやまあちょっと毎回来てほしいなって思って
くれ、天貝さんがやっぱり、うんどんどん前に出てくべきなんだ。
いや本当本当。
いや出てくれるようになったとは思うし、で自分で企画もしてやってるぐらいだから、うん、あのアイデアはいっぱい持ってると思うので、うんうんそれはまたあ多分聞いてると思うけど。
そうそうなんか急になんかね
勝手なこと言い出して変なおじさんがってなってるけど、はい、あのいや実際聞いていや聞いてても面白いと思うのでね、
うんうん、でね、まあトークの後のライブもミニライブで今2曲だけだったんですけども、はいうん、披露してくださったんですけども、はいはい、やっぱりその映画を見た後その真央さんの、うん、歌の登場人物歌詞に出てくる登場人物が、はい、なんとなく勝手にだけどね、うん、映画の登場人物となんかこうリンクしてくるような感じだし、おそらく真央さんはそういうのを意識してね、
うんうんうん、
曲をセレクトしてくれてんだろうなと思って、うんうんうん、特に一番最後なんかは、
はい、
もうねその場でどっちにしようかなってこう悩んでらっしゃったんですよ。でまあ、結果あの、ねまあ、頭の中にあった2曲だったのかな、うん、のうちの1曲を披露してくれたんだけれども、はいはいまあ、その辺もあの会場の空気、
うん、
映画の作品の内容と、
うんうんうん
なんかねつなげてくれて、
うん、
曲を披露してくれるっていう、
そうだ、ね、
その感じは
ね、
いや素晴らしいな、うん、
それこそそれは一人でやるからやれることでもあるな、
う
ん
そうですね、
バンドでがっちり決めてねあの瀬取り組んじゃうとなかなか曲順変えたりとかあれ急にあれやろうってアドリブでは難しいかもしれないけど、うんね、それは一人で弾き語ってくださる、うん、その特別な空間、うんうん、映画とその場の雰囲気とかっていうのはなかなかできることじゃないからね、うんうんうん、すごいねありがたかったね、う
ん、でこのヨアキム・トリア監督はノルウェー出身の、はい監督なんですけれども、まあ、あの作品の中にそのノルウェーの、まあ、歴史や社会背景をやっぱり上手にこう、うんうんうん組み込んでいくんですよね、うんうんうん、でそれがまあ見ていれば、うん伝わってくる、
はい
まあ、そういった映画作りをするわけですけども、うんうんうんまあ、たまたまね、まあ、翌日、はい、ワールドカップがノルウェー戦があったわけですよ。
ほうほうほう、う
ん、だからなんとなくね
ほうほうほう、
まあ、それは、まあ、サッカーは全部は見てないけども、
うんうんうん、
でもなんかそのノルウェー戦を、うんまあね、スポーツニュースとかで見て、
うん、ちょっと気になっちゃう。
なんとなくね、
うん
うん、その のノルウェーの、
うんうん
そのオスロっていうのは首都だけど、はいはいはい、そこで応援している、
うんうん
人たちの映像とか、うんうんね、流れると、うん、なんかすごく親近感
とかね勝手に一方的すぎるけど向こうはこちらのことを微塵も感じてないでしょうけどっていうでもまあそれだって偶然にしてもなかなかね、うん、だって勝ち上がってこなかったらノルウェー戦だってそのタイミングで試合をがあったとは限らないわけだから
ね、
ちょっと、ね、うんうん、それは流れがよか、うん、まあいいか悪いかあれだけど、うん、まあよかったよね。
ということでね、
はいはいはい
まあ、作品も、まあ、真央さんのトークも、うんまあ、タイミングもすごくね、よかったので、うん、で、お客さんもたくさん集まってくださったので、
う
ん、本当にありが
とうございます。ありがとうございます。
うん、ということで、真央さんは、まあ、大体年に1回シネボートに来てもらってるんですけども、
はい、ありがとうございます。本当に。
なんかいつも多分ね、いや、うん、結構難しい作品お願いしてるなと、うん、思うんですけど、
でもそれを通す、
うん、
このきっかけでやっぱり知っていただいてっていうところもあるだろうから、うん、本当に、うん、あんまりこう偏ってこだわって好き嫌いはもちろんあるだろうけど、うん、その見ることに対して抵抗なくね寛容に見てお話ししてくださるのは本当にありがたい、
うんうんうん、本当に、はい、ということでぜひまた真央さん、
う
んはい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ここで、はいはい、ではあ前半結構喋ったんですけど、お知らせ事を、うん、じゃあダダッと言っておきます、
はい、お願いします。
ではそうだね、いろいろあるんだよな。マチカル&マチゼミ、
あそうですよ、はいはい、
これが7月17
日、これも17日から受付
開始、
受付開始始まってます
です、
はい。
8月1日から8月31日まで水戸の街中いろんなところのお店の店主などが講師になって、
はい
講座を開く、
はい
マチカル&マチゼミ、水戸商工会議所主催の 企画です、
はい、
その企画の一つとして私たち毎回映画の講座を持たせてもらっていて、
はい、
今回8月1日、
う
ん、この街から街ゼミの初日の、はい、午前中に、お届けすることになってます、
はい、
で、
はい、
9時半から11時が矢田部さんの会
なんですが、はい、まあ今回ね、夜のピクニックっていう作品が映画化されて、はい、まあ、映画化されてというか上映が20周年で、舞台夜のピクニック深作健太さんが演出しているのが初公演から10周年、で今年第3回目の公演があるということで、夜のピクニックの話をしますということを告知もしたし、チラシも作ってくださったんですが、内容はこれをやりますが、のっぴきならない事情で矢田部がちょっと講師ができなくなってしまったので、まあ、これは全く同じではないけれども資料は作ります、矢田部が作ります、それをお話は寺門君が一緒にだって参加はね、映画の現場もやってるし、はい、舞台も全部2回とも見てんだから、はい、ということで、はい、誰か巻き込んでもいいのでちょっと資料はとにかく作ります、
はいはい、
夜のピクニックってやっぱり特別な作品だと思うのよ、うん、でね、昨日ねたまたま、まあ、アイドルの推しがね家を引っ越すってなって本棚を整理して、本をこう自分が今まで読んできた本をバーって積み上げて、うん、インスタストーリーに上げてたのよ、うん、その中に夜のピクニックが入ってたのマジびっくりしてすぐ返信したんだけど、まあ、だちょっと夜のピクニックってまあ、一高出身でもないし、まあ、相変わらず20年以上経ってるのに原作に手を出さないっていう、あくまで映画と、まあ、演劇について深作健太についてもちょっと触れつつ、その原作には一切出てこないのを演劇でこれを見せるんだっていうところを深作健太はいつもやり続けてるっていうところも、演劇だからさ画像とかはない、映像もないんだけれども、そこはちょっとこうお話で、まあ、それは寺門も感じていることだったと思うので、
うん、
でこれはやっぱりね水戸で欠けてる、水戸で演劇舞台をやっているってことに意味があるので、うん、そういうことについて話して、あもう時間ないのにいっぱい喋っちゃった、うん、はい、矢田部が出られなくても中身は一緒はいです、お願いします、
なんか、うん、まあまあまあ、
はい、
で、その日の11時から12時が僕の、
はい、11時半、
あ11時半から12時半、はい、すいません、11時半から12時半が、僕の、
はい、
講座の方で、
はい、
エキストラの極意を学ぶということで、うん、伊藤隆さんにゲストに来ていただいて、
はい、
僕と天海さんと伊藤隆さんで喋ろうかなと、うん、これは、はい、FM パルルのシネマクラブの公開収録としたいと思ってますので、
はいはいはい、
まあ、番組リスナーさんもぜひお越しいただけたらなと思います、
うん、はい、ぜひ、
うん、はい、ということで、
2回目、まあまあ実放送回で言うと3回目の公開収録、
あそうですね、
ってなるのかな、
うん、やってみますけど、まあ、ちょっとどうなるか、
はい、
すいません、はい、
まあ、現場はうまく回ると思うけど放送する時がちょっと私たちがちゃんと上手、
そうそうそう、
まあ、私サチというか寺門くん頑張ってこれも
いやいやこれね和光さんに、
あそっか、
はい、お願いします
じゃあでじゃあダブル伊藤が活躍してもらうんだね、
はい、うん、そういうことです、
はい、
いつもありがとうございます、
ありがとうございます、
で、というのが8月1日の午前中です、まあ、こちら、申し込み先ほど言いましたように7月17日からスタートしてますんで、水戸商工会議所のホームページから、ご予約お願いします、
はい、お願いします、まあ、この日は水戸黄門祭りでもあるので、うん、まあ、午前中朝一だからそんなに騒がしいことはないとは思うんだけれども、
うん、そうね、ね、どうなんでしょう、
ちょっとやってみないと
はい、はい、でその8月1日の午後は、
はい
は
い、
さっき間違う場所言ってませんでしたけども、
うん、
ミネルバさんですね、
はい、
シネポートシアターを毎回、行っている水戸駅北口ホテルシルバーイン2階のミネルバさんで街から街ゼミ午前中行って、午後はシネポートシアター水戸です、
はい、
君と私っていう作品を上映します、
はい、
さあということでちょっとね、うん、じゃあ前半、ね、
また細かくは来週
だいぶ喋っちゃったんでお知らせことまだあるんだけど、はい、じゃあここで曲を挟んで、うん、後半寺門会の前にちょっとお知らせ続き、
はい、分かりました、
やりたいと思います、
はい、
ということで曲はその君と私からお届けしたいと思います。劇中、この映画は女子高生2人が、うんうんうん、登場人物として出てくるんですけども、その2人がカラオケで、歌っている、これもめっちゃいいシーンで歌う曲です、うんうんうん、それをお届けします、
はい、
ビッグママで、これ韓国語でチョニョム、日本語で諦めです。聞いてください。